いつも井上雄二の身の丈ステーションを応援していただいている皆様に、この度ご報告がございます。私井上雄二、花粉症になりました。シャープ67、井上雄二の身の丈ステーション。ポッドキャスト配信番組、井上雄二の身の丈ステーション、ラニーノーズ井上雄二でございます。2025年3月17日月曜日、この番組は私井上雄二が自分の身の丈に合った投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。クシュンクシュンということで、先週の放送をお聞きのになったくれた方はわかると思うんですけど、選手は風邪をひきましたとオープニングでお話をしたんですね。でその時に、年下さん並びに、番組スタッフの方々に、それ風邪じゃなくて花粉症なんじゃないかというふうに詰められておりまして、選手で必死に俺は花粉症じゃないですと、これはただの風邪です、なぜなら俺は花粉症になったことが今までないから、なんなら井上家は代々うちの両親も兄貴も、じいちゃんばあちゃんすら花粉症ではなかったので、絶対に違うと、もう認めていなかったんですよ。ただいろんなね、ことを年下さんから言われて、いやこの症状はどうなんだみたいなことを言われて、ぶっちゃけ半信半疑、7、3ぐらいで風邪だろうな、3割は花粉症の恐れ俺の中でもあったんですよ。はい。ただ認めちゃうと、認めた瞬間から急に花粉症になるっていうのよく聞くんで、認めてはいなかったんですけど、いろいろねありまして、決定的なこともちょっとあったんですよ。そもそも、ちょっと目がかゆい。目に違和感を覚える。っていうことで、やっぱこれ花粉かなっていう気はしたんですけど、で、ほら、雨降ったりさ、天気があんまり良くないと花粉症って落ち着くってよく言うじゃないですか。ただ、雨降った日とかも、若干鼻が結構出てたりとか、喉が痛かったりとか、っていうのは、正直あんまり収まってなかったんですよ。ってこともあって、あ、やっぱこれ風邪だったのかと、思ったりもしてたんですね。っていうミルクボーイ的なことが俺の脳内でいっぱいあったんですよ。目かゆい、ほな、これ、花粉やないかみたいな感じで進んでってたんですけど、決定的なことがあって、花粉症の薬を飲んでみたんですよ。そしたら一発で治りました。こんな花粉症やないか、宇都宮さん言ってますよ、俺の頭の中で。はい。いやもうほぼおかんが言うには風邪とちゃうみたいねんじゃん。こんな風邪とちゃうやないか。いやもう本当にそんな決定的なことがあって、さすがの俺ももうね、認めざるを得ないというか、でもさ、これあれだね、今だからこそ、もうこの後出しの話になっちゃうけど、認めたら認めたで、確かになんか楽にはなったかも。俺もさ、なんだろうな、強がりじゃないけど、いつ自分が花粉症になるのかっていう恐怖心と戦ってた。自分は本当は花粉症なんじゃないかっていうね、そういうちょっとした思惑とかも結構あったんで、認めちゃうとそれはそれで楽だね。はい。先週からお騒がせしてすいませんでした。ただの花粉症でございました。花粉症ってこんなにきついんですね。いや舐めてました。うちはさ、ジュリが花粉症かなりひどくて、 それこそなんか薬とかあの病院とかも行ってたのかな。うん、それぐらい、花粉症しんどそうだったし、ただねどうしてもやっぱ井上家が昔から花粉症じゃなかったんで、家計的にそのしんどさが、100% わからなくて、で結構その注射をしたりとかさ、なんだろう、手術で花粉症のなんか粘膜を焼いてみたいなこととかも聞いたりするけど、そんなにするほどって思ってたんだけど、いやこれそんなにするね。だし俺はさ、まださ花粉症成り立てだから、薬とかもガンガンあの効果あるんですよ。免疫とかないから、花粉症の薬に対しての。いやこんなに効くんだね、花粉症の薬ってね。今さ、前の日の夜に1個飲んどけば次の日1日大丈夫みたいな薬売ってるじゃん。それをねジュリがくれたんだけど、いやあれはすごいわ。でもあんなものが発明されても花粉症しんどいっていう声がこんなに止まないってことは、だんだんあれも効かなくなってくるんだよね。もう効かない、みんな。あら、そうですか。そう、それで言うとさ、あの俊人さんはまあ花粉症って認めたけど、先週のさ、あの後ろのスタッフの方々は花粉症じゃないって言い張ってたじゃん。うん、でもちょっと風邪っぽい症状はあると。全く俺と同じで、で俺もそれ聞いて、なんか人の振り見てみたいなことわざあるじゃん、じゃないけど、それ見て、あ、自分花粉症じゃないかなってちょっとよぎったぐらいだったんだけど、俺は認めましたよ、花粉症って。うん、どうすかそれについては。みんな認めないですか。まだ風邪ひいてる？一旦さ、ちょっと薬飲んでみ、花粉症の。怖いよね。わかる。めっちゃ怖いんだけど、後で話すけど、俺ほら、キングヌーのさ、ライブに先週行ってきてたんで、いや、ちょっとその恐怖症にあったけど、やっぱキングヌーのライブには、万全の状態で臨みたかったんで、飲んでみたんですよ。はい。意地張るね。いや、飲んだ方がいいですよ、それは。任せます。私は風邪ではなく花粉症でしたという話です。まあ、後でちょっと、フリートークのゾーンで話すんですけど、北海道行ってきました。うん。まあ、ね、先週、まあ、前々から話してたの、キングヌーのライブに行ってきたんですけど、まあ、その中身は、また後でゆっくり話すとして、まあ、キングヌーのライブ、めちゃくちゃ楽しかったんですけど、俺はね、ちょっと前も話したと思うけど、整理番号半分ぐらい、1800人ぐらいのキャパで900番台だったんですよ。うん。それでも、なんかね、やっぱライブハウスってぎゅうぎゅうだから、どんどんどんどん押されたりして、前の方に行けて、多分ね、前から10列目ぐらい、もうちょっと前かな。結局最終的には、6、7列ぐらいまで行ったかな、あれね。ぐらい前の方まで行けたんですよ。うん。だもう超間近で聞けて、見れて。うん。もうみくちゃになりながら、ライブはもう体で体感したんですよ。体で体感。ちょっと重複してんな。体感したんですよ。ぐらいですっごい楽しかったんですけど、そう。まあ、という話はまあ後でね、またするんですけど、としひたさん、3月3日4日にやったゼップ羽田だったよね。に行ったと。はい。俺はね、ネタバレになっちゃう可能性があるから、先週この話触れなかったんですけど、まあ、ちょっと話聞きまして、で、俺が整理番号900番台だったにもかかわらず、としたさん、13番だったんですよね、整理番号が。うん。当然、最前に行けた。一番前。で、っていう話は俺聞いてたんですけど、やっぱ一番前は羨ましいなって思ってたんだけど、そうでもない。みたいで、年下さん曰く。そう。まず、年下さん参加した日は、東京、雪降ったんですよ。珍しく。そう。超天気悪くて、すっげえ寒かったんだよね、あの日ね。そう、だから電車とかも止まるかどうかみたいな。でも止まらずに行けたんですよね。ただ、ライブハウス内って、さっきも言ったように、もみくちゃになるから、だから、半袖？うん。だったり、 なるべく薄着で行きたいんですけど、外が寒すぎたんだよね。雨も降って雪も降ってっていうのもあって、どうしたんでしたっけ？雪の中半袖でまず並んだ。しかも番号が良かったからこそ、なるべく最善に狙えるから、だからどんぐらい前に並んなんでしたっけ ?6 時会場だったんでね。だから入れると。4時20分。いや、大変よ。1時間40分。寒い中。しかもさ、傘も持ってかなかったんでしょ。あんたバカだね。本当にね。まあでも傘邪魔になっちゃうけどね。で、ロッカーさ、一応中にあるけど、ロッカーを狙っちゃうとさ、ね、そう、最善狙えないから、ロッカーは使わないと。だね、おのずと傘も持ってけなかった。ってことで、うん、かわいそう。俺はね、北海道寒かったけど、まあ、俺も本当は半袖で並ぼうと思ったのよ。北海道、3月北海道、そう。でもジュリにバカじゃないのって言われて、っていう助言のおかげで、あったかい上着を半袖の上に着て、そしたら全然寒くなくて、で会場内ではそれをこしりまく。いや、これは偏差値出たよね。さすがジュリって思ったよ。伊達にね、頭いい高校出てないあの子。うん。いや、最高でした。あ、トシヤさん、それやればよかったのに。ねえ。まあ、トシヤさんもね、そうね、偏差値あんま良くないもんね。まあ、俺が言えたことじゃないけど。そうなんですよね。でも、最善。で、最善は最善で大変だったっていうのはさ、そう聞いたんだけど、ライブハウスさ、特にゼップって、こう、フェンスみたいなのが、こう、何、等間隔で会場が置いてあるんだよね。で、最前だと、後ろからの圧縮とか、もうみんな前で見たらギューって、最初はいいのよ。最初はいいんだけど、ガーってくるから、フェンスにさ、体がこう、潰される感覚になっちゃったんでしょ。ね。で、終わったら、あざがすごいできてたみたいで。特にね、それ考えてもね、大変なのはわかるよ。大変なのはわかるけど、まあ、最善羨ましいな。で、先週も言ったけどさ、ジュリがさ、ぎっくり腰に、そう、2週間前になっちゃって、3週間前ぐらいか。そう、それもね、ギリギリ、ライブ、当日、全然、そっか、その週の最初の頃にはもう、良くなってたのか。そう、ぎっくり腰は。いや、これ一周ずれてたらもう無理だったよ。そしたらもう無理せず、一番後ろで見ようねってなってたと思うな。いや、良かったよ。本当に。それだけがね、すっごく心配だったんで、うちとしては。はい。でもね、参加した人はわかると思うし、どちらともに言ってたけど、最高だったよね。ねえ、あの曲とかね。まだちょっとキングヌーツアー自体は、東京ガーデンシアター残ってるんで、はい、ネタバレはできないので、セットリストのことは言わないですけど、いや、本当に激アツな、ツアーでした。俺にとってはもうこれはもうツアーはね、あとはまあ配信ライブあるんだけど、一旦、おしまいになりました。本当にね、チケット当てる時から、皆さんに助言いただいて、本当番組でも、大騒ぎずっとしてたんでね。まあ、無事に終わりましたとちょっと報告をさせていただきました。まあ、ライブ以外の北海道旅行についてはまた後でゆっくりとお話ししたいと思います。はい。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上各社の提供で配信いたします。いや、北海。ただね、まあ、仕事の関係とか、あとは実家で娘ちゃん見てもらったとこもあったから、一泊二日で北海道行ったんですよ。いや、せめて二泊はしたかったけどね。まあでも一泊でもね、行かせてもらえるなんて、本当にありがたいんだよね。感謝です。はい。井上裕二の身の丈ステーション。北海道。今これ収録してるのが3月、15日明けて16日日曜日の今深夜2時前なんですけど、 ライブが3月13日の木曜日にありました。だから13日木曜日、14日の金曜日にかけて1泊2日で行って、で、14日、どんぐらいだ？ちょっとね、雪、北海道雪がすごかったんで、飛行機遅延もあって、まあ、18、19時ぐらいに、こっち、羽田着いて、家着いたの21時ぐらいかな、ご飯も食べて。うん。っていうのもあって、で、15日、次の日に俺は仕事に行って、で、仕事終わって帰ってきて、娘ちゃんと一緒にお風呂入ったり、まあ、もろもろして、で、やって、そっからの深夜2時に今これラジオ撮ってます。結構ハードだよね。いやいや、まあ好きなことさせてもらったのそれは当たり前なんだけどね、ハードもいいんだけど、はい。明日はね、やっと午前中ちょっと休めるんでね。はい、北海道はね、まあとりあえず、さっきもちょっとだけ言ったけど、一泊二日なんで、観光とかは基本は難しい。うん。それでも、二日目、飛行機の時間が夕方、まあ前ぐらいだったから、いろいろ、まあ、ベタに時計台とか、いろいろ見に行くって話もあったんだけど、予報で、その金曜日、こっちの方、関東の方はさ、16度、17度とかで結構あったかくて晴れてたんだけど、北海道超吹雪いてて、最高気温3度とかあったんですよ。もうめちゃめちゃ寒くて、そう。っていうのも、もともと見てたから、だから観光は無理だなと。ただ、飯だけはどうしても食いたいよねっていうので、ジュリとも前もってかなり計画ちゃんと立ててたんですよ。最初北海道着いて、海鮮丼食べようってなりまして。そう。で、ゼップ札幌だったから、がっつりススキノで、あそこら辺、昼間にやってる海鮮丼のお店があんまりなくて、でも調べたら一軒見つかってそこ予約して行って、めちゃめちゃ美味しかったですね。うん、海鮮丼ね。なんだろうね、あれ。やっぱ新鮮、鮮度？あとやっぱね、北海道で食うっていうのが一個乗っかってるからさ、それもあると思うんだけど、だからね、特に俺は、ウニが、あんな生臭くないウニ。うん、なんなら、ちょっと甘みのあって、あれが本当のウニなんだっていう感じでした。めちゃめちゃ美味しくて。で、その後、まあ、ライブ。まあ、ライブ先行ったり。すごい楽しくて。うん。で、ライブが終わったのが、だいたい、21時ぐらいか。そっから、せっかく、二人だったんで、なかなか家族、ね、娘ちゃんいたら行けないような旅行にしようっつって、そっからね、温泉に行きました。夜中までやってる。お風呂。いやー、いいね、あのコース。ライブ後のお風呂って最高すぎて。うん。で、オールスタンディングでさ、ね、もみくちゃになったってことで、体もすぐ疲れてて、俺ね、珍しく赤すりやったんすよ。いやー、あれ、赤すり、やったことある？あると、じいささん。うん。いや、すごいよね。いや、なんかね、本当にリフレッシュされるんだよね。うん。ちょっと痛いとかもあるけど、いやなんかね、なんだろう、うん。特に足を中心的にやっぱやってもらったんだけど、足だけはね、全く次の日もね、疲れ残ってなかったっすよ。あれいいね。で、その後、これ、で、そっからホテル戻るかってなったけど、ちょっともったいないよねってなって、そっから、味噌ラーメン。もうね、その時点で深夜、12時ですよ。12時前。まぁ、ちょっと並んだんでっていうのはあるけど、12時ぐらいで。俺がね、すっごい好きなカップラーメンで、よくあるじゃん、その名店のカップラーメンみたいな、カップ麺。ケヤキ。そう。その本店が札幌にある、あったから、すすきのに。ホテルから徒歩10分圏内で。行きましたね。うん。うまかった。まあ、後々に聞いたね、ジュリーは、まあ、それは人それぞれさ、味の好みあるから、ジュリーはそこまでは、 じゃ、だったみたい。うん。俺はね、めちゃめちゃうまかった。ケヤキ屋。でも、味噌ラーメンもいろいろ種類があって、他にも有名店、信玄とか、うん。あと、あれ、葉隠れって読むのかな。そう、いろいろあったから、次、もし北海道行きたかったら別のとこも行ってみて。信玄はチャーハンがうまいらしいね。あとね。それ知ってたら俺多分信玄行ったかもな。いや、でも、あの日はね、ケヤキにどうしても行きたかったから、そう、ジュリには申し訳ないけど、はい。一緒に来てもらいました。で、まあ、さすがにそっから、あ、でもね、ホテル戻る前に、エゾ焼きっていうたこ焼きのなんかさ、もっとエビとか、いろいろホタテとか入ってるたこ焼きみたいな、を買ってホテルで食べて、寝ましたね。で、次の日は、もうさっきも言ったように観光できないから、でももう相当疲れてたから、そう、チェックアウトギリギリまで寝てて、で、やばいやばい言いながら起きて、準備して出て。でもね、でもそっから、もう先空港行っちゃう、新千歳空港行っちゃうってなって、なんかもうバタバタするね、だしさ、怖いから。って言って、空港行きました。でもね、どうしても最後、もう一個俺食いたいのがあって、これはもうジュリもね、食いたいって言ってくれて、で、言ってたのがね、ジンギスカン。やっぱね、ジンギスカンは食いたくなるんですよね。どうしても。で、もともとすすきのの、ジンギスカン屋さん行こうかって話してたけど、やっぱその、ね、天気的にも、やっぱ先に空港行きたいよねってなったから、空港内のお店に行きました。なんてお店か忘れちゃったんだけど、ジンギスカンの店。で、入ったタイミングがすごい良かったのか、全然並ばずに、一組だけ待ったけど、でも、1、2分。で、入れて、提供もすっごい早くて。うまかった。ジンギス、俺、ジンギスカンが一番うまかったかも。今回の旅行。うん。っていうぐらいね、うまくて。やっぱりね、脂身がないから、あんまり。食べやすいんだよね。そう。で、羊だ、ジンギスカンって。ラム。で、癖があるイメージあったけど、全然なくて、めちゃめちゃ食べやすくてさ。あれ、いくらでもいけたな。で、ジンギスカン屋さん出て、で、お土産買ったり、ちょっとアイス食べたりして。はい。本当に食の北海道って感じでした、今回は。まあ、メインがライブだったんで、観光は全然天気的にもできなかったから、でもね、食だけでも満足に行けたんでね、それはもう本当に計画うまくできて、あとはジュリーがね、かなり、俺のわがままに付き合ってくれたんで、食べたいものとか特に、本当感謝ですね。で、最後飛行機はね、今2時間かかんないぐらいか。俺は、Unext で、ダウンロードしてた、東京03のコント、見て、あとはね、今更だけど、霜降り明星聖夜さんの小説。あれも今、Unext で購入できたんで、オフラインに入れて、読んでました。読み切りました、飛行機のこと。面白かったです。で、まあ飛行機も順調。そこまでね、かなり順調な旅行だったんですよ。何事もなく。ただ最後ね、一瞬怖ーってなったことがあって、まあ飛行機、俺もマジ飛行機初心者すぎてっていうのもあったのかもしれないけど、こう飛行機最後離陸するときに、離陸違うか。着陸か。うん。着陸。飛行機が羽田着く前に、当機はこのまま着陸態勢入りますと。で、その後、英語でバブルブルって話をした後、急に最後、話してた CA さんが、日本語でね、さようならって言ったのよ。で、その直後、ちょっと揺れて、で、モニターがバラバラって、なんか、砂嵐出たみたいな。怖ーって最後なりました。最後の最後で怖ーってなって。うん。なんかそういうデスゲームに実は俺ら参加させられてたのか。最後だけね、怖かったです。はい。まあでもそれも込みでいい思い出で。はい。その後まで聞く？北海道旅行はここまでだけどね。まあその後は、最寄り駅着いて、うん。でまあ、二人だったから、晩ご飯も二人で食べていいよって言ってたから、実家の方が。そう、タイ料理屋さん行った。あのね、 トムヤムくんとかが美味しかったかな。トムヤムパッタイか。パッタイがめっちゃ美味しかった。うん、パッタイよかったね。っていうね、あの、食に溢れた2日間の思い出話でした。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たち、ライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでも、ご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上雄二の身の丈ステーション。はい、井上雄二のメンズケステーションやっております。いやー、北海道良かったですよ。メール行きましょう。本日メールテーマが、あなたが卒業したいことでございます。メール来てる。結構いただけたみたいで。うん。あ、まあ、いいや。ちょっと、またX について番組のね、公式 X についてちょっと言おうとしたけど時間ないもんね。いや、X でさ、なんかさ、メールいっぱいいただけてますっていうのさ、逆になんか全然来てないのかなと思っちゃったわ。うん、なんか恥ずかしいからやめな。はい。ラジオネーム、ふとももこ。メールテーマ、卒業したいことですが、タクシーです。おー、この時期帰り道はとても寒く、雨や雪が降れば心が折れてしまいます。なので、最寄り駅からの帰り道、ほぼ毎日タクシーを使ってしまいます。そのせいで、月の出費は大赤字です。ちなみに、このメールもタクシーの中から売ってます。とほほ。なんでその終わり方。まあ、タクシーなー、気持ちわからなくはないです。それも、申し訳ないけど、タクシー大好きなんで。でも、最近は使ってないようにしてる。うん、なるべくね。いやー、しかも俺はね、ワンメーターなのよ、最寄り駅から。だからワンメーターだからいいかなって思っちゃう時もたまにあるんだけど、まあな、この時期寒いもんな、わかるよ、気持ちはね。はい。ごめん、もう一通ぐらいしか読めないか、時間的にね。じゃあこれにしよう。来週もじゃあさ、卒業、あなたが卒業したいことを読みます。メールテーマね。はい。すいませんね。ラジオネーム、ハルポン。寝る前のスマホを卒業したいです。ベッドに入ってつい TikTok を開いてしまうと平気で2、3時間過ぎてしまいます。で、これは俺ですね。いや、まさに俺もこれ同じ状況なんで、何もアドバイスできないですね。すぐに俺はケンタ食堂開いちゃうんで。そう、ケンタ食堂見ちゃう。あれ、飯テロだよね、寝る前。絶対ダメだよね。試してみてね。あれ好きですか。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は、1と3と丸、株式会社ライフプログレス。以上、各社の提供で配信いたしました。いや、なんか今日すげえ時間の流れが早く感じました。メールせっかく送っていただいたのに読めずすみません。また来週ね、卒業シーズンということなので、あなたが卒業したいこと募集いたしますのでね。今キープしてるものはもちろん、新しく送っていただいたものもいいものがあれば読みますので、よろしくお願いいたします。あとね、まだ全然言えないんですけど、ちょっとでっかい、ことがありますので。ちょっとサプライズになるかもしれないですけど。また来週その話もさせていただけたらと思います。今から緊張しております。ってことが一個あるのでね、ぜひよろしくお願いいたします。そんなこんなの国会です。ここまでのお相手は井上雄二でした。来週も、ぽよよーん。